まあまあ入ってますね。大丈夫、入ってるね。人の働きの2章を開いてください。16節からのヨエルの予言に関してお見たします。はい、16節。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもめにもはしさめにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。お祈りします。天の様、あなたが私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に関して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。預言の賜物っていうのは非常に強力な力を持ちます。で、私たちの人生や教会の働きを大きく、良い意味で変化させる力を持っているんですね。で、最近まさに予言を通しての神の働きというのはちょっと違うなと思ったことがあります。まあ、皆さんも見てたと思うんですが、オーケストラを作りなさいっていうね、この予言です。で、これは東京ではもうずっと20年来出てきてた予言ですよね。ただし、そのオーケストラを作るって言ったってどう見たってね、ここは違いますけど、楽器の吹けそうな人はいないしね、そして楽器だってそんなたくさん、ね、あるわけじゃないし、そんなことはできないだろうと、考えるわけですよね。ですからオーケストラやりなさいって言っても、こう右から左に抜けてるわけですね。でそれで20年行きましたよね。そうすると右から左に抜けると何も起こらないんですね。ところが、ある時ちょっと悔い改めを示されまして、そしてともかくやろうということでね、予言の畑をしたでしょ。予言じゃなくてオーケストラね、一気に伸びてきましたよね。ちょっとねびっくりしてるのは、だいぶね映画が多いんですけど、いやね、それがね招かれるんですよね。なんてところ、他のね結構うまい賛美グループが招かれないようなところに招かれるんですよね。例えば先週はね、中野フェスに招かれたんですよね。中野区のフェスティバルってね、すごい大きな集会なんですよね。そしてね、そのね2時15分から3時15分のメインね、いいのかなと思ってですね、そしたらね名前変えちゃってね、婦人会とオーケストラなんですけど、ザ婦人会ってしてね、こう英語で書くとね、なんか婦人会でなんか書くとね、なんかおばちゃんばっか来るような感じがするんですけど、なんかザ婦人会って書くとねちょっと違うなと、ね、そういうような感じですね。そこの中心ステージでね1時間奉仕ですからね。で、楽器弾いてる人がこう言ってました。本番で初めて会ったって。それや、それからいちご農園かなんかに呼ばれたでしょ。でね、ちょっとびっくりしてるんですね。それも急速に集まってきましたよね。そしたら日本一 の, オーケストラの教会は大川嗣道先生ですけど、大川嗣道先生が言ってくださいましたよね。日本一のオーケストラだってね、我々は日本にいいですけどね。ですから、ね、目立ってるんですよ皆さん。でその時にね、予言の力ね、予言を通して語られなければこんなことが起こるなんてね、思いもしませんでしたよね。すごいなと、こういうふうに思います。そうしましたらね、先日郡山にファミリーホームが できたんですね。できたっていうか建物がね。そして2月20日に開所式で、4月の1日に予定ですよ、まだ何も決まってないからね、運営を実際スタートしようというね、それをカラシダネの会が決めてるわけですよね。ですから、そちらに向かって今動きが始まってるわけですが、 一つ驚くのはね、日本で孤児院を作るなんてこれがかかるわけですよね。ね、みんななさそうでしょ。ね、俺ね、まあ私も思ってましたよね。最悪20年。ね、まあその場合建てはできるかなと思ってましたが、4年で行きましたよね、具体的に。でそれ以外にもカンボジアの孤児院があるわけでしょ。それからザンビアの孤児院があって、ブラジルには7000坪の土地ですよね。フィリピンでも2000坪の土地かな、ね、ガーナでも土地を持ってるでしょう。で皆さんね、このレベルで孤児院をやってる教会はプロテスタントにはないと思います。じゃあどうしてそれが始まったのかというと、予言です、ね、孤児院を作りなさい。孤児院ができるだけじゃなくてね、皆さんね、孤児院のいろんな働きに携わることができるでしょう、ね、多くのクリスチャンがね、孤児院の働きしたいと思ってるね、でもね、場所はなく機会がないんですね。でも主はね、機会を与えてくださってますね。でその時に顕著な働きが現れてるわけですね。でこれはね、そしてですね、予言は聖書では何と言われてるかっていうと、愛とともに予言を求めなさいって言っていて、愛っていうのはね、最も大きな賜物なんですが、それに並ぶ重要性を持っている。そしてね、こう熱心に求めなさい、こう言っているわけですね。だから予言は熱心に求めないといけないと。そしてもう一つは、ないがしろにしてはいけないと、こう言っているんですね。だから予言はないがしろにしてはいけないと、ね、まあ、これが聖書の教えですよね。ですから私たちクリスチャンはすべからくね、熱心に求め、そして予言の重要性を悟り、ないがしろにしてはいけないのですよね。ところがね、サタンが働くんですね。私最近ね、ドッキリカメラみたいなやつでお化けが出てくるの好きなんですよね。タクシーにお化けがなったり、隅っこにね、女の子が出てきたり、あれ面白いですね。みんなギャーってね、本当に怖がってますよね。あれね、宗教者でやったらいいと思いますよ。お坊さんとかね、神主とか牧師とか神父集めて、そして誰がどういう反応するかってね、見てたらいいなというふうに思いますけど結構ね、見てるとね、味の専門家が本物と偽物分かんなかったらよくしますから、これ気をつけないといけないね。そしてね、あれ見てるとね、レオを見てる人はすぐ分かると思うんですよね。それは何かっていうとね、そのタクシーのお化けとかね、家の中に来てるお化けの女の子かな、ね、あれ血肉の体でしょ、これ。これで出てきちゃうの、ね、で霊はね、霊だから皆さんね、見れば分かるんですよね。あれ知らないから引っかかってるんですよね、具体的にね。そしてね、霊は確かに出てくることもあるけど、まあ、それはね、主要な役割ではないと。ね、皆さんも痛めつけることもあるけども、それも主要な役割ではないと。じゃあ主要の役割の一つは何かっていうと、これはですね、神の言葉をずらさせるんです、ね、アダムとエヴァのところから出てきますよね。そうするとね、予言に対してどういうふうに、意識を変えさせちゃったのかっていうと、こういうことですね。予言をやるとね、極端になるからやめなさいとかね。ね。予言はカルトだとかね。予言は神の中心的な教えとは関係ないとかね。こういうふうに言うんですよね。そしたらね、見てみますとね、それが体制を占めてる。っていうことは皆さんね、サタンがうまく働いてるってことなんです。これね。そしたらね、サタンは何をしようとしてるのかっていうと、神の御心に従わせないようにさせようとしてるわけですね。だからね、これ乗っちゃってるんです皆さん。でその結果ね、どういうことになるかっていうと、予言とか賜物を通してのね、恵みを見ないってことになってるんですですね。ですから神の働きがね、ある部分ではね、動いてないってことになるんですね。最近ですね、アンテオ家の賛美隊が、まあ、いろんなところ行ってるんですが、どこ行ったかね、名前が書いてない時が結構あるんですね。 どこ行ったかね。ラスフォーダなんてね、顔さえあんまし出てこない。ね、どこ行ってんのかってね、福音派の教会なの。実はね、福音派の教会からね、招かれてるんですね。それでね、名前出さない。しかも福音派の教会のね、中心的なところから招かれてる。招かれてるんですね。そしたらこの間、それとね、中心的なところから招かれてるんだけど、もっと大きな福音派の大きな集会からもね、推薦されたりするんですね。ね、だから一番最高のところ。ね、でもね、まあ、そこは福音派の有名な方だったらそう簡単に行けないところなんですが、そこは大体ね、委員会によって降ろされる。だからそこまでは届いてないんですね。ただし、いろんな教会、有名な教会とかなんかね、そこにはもう入ってるんですね。そしたらこの間ギフスがね、某有名教団の中心の、ね、ところに招かれて、賛美したんですけど、その時にね、いろんな方々とお話ししてね、びっくりしたって。それは何かというとね、100の教会が年間閉じてる、ね、洗礼者の数は激変、そしてですね、若い人がどんどん少なくなってると、ね、こういう話を聞いてね、びっくりしたって書いてきたんですね。でこれはこう10年ぐらいにね、日本のキリスト教会非常に低迷してるんですね。今までにないように低迷してると、その話なんです。ただしね、それは賜物を使わないグループのことであって、賜物を使うグループはちょっと違うんですね。例えば大和カルバリなんて千人教会なんて言うんですよね。そんな教会今までなかったですね。逆に伸びてるわけですね。それから死の十字架でも注目を浴びてます。いろんな働きが伸びてるからですね。そうするとね、賜物を使うグループはね、明らかに違うってことに気がつくわけですね。でこれはですね、世界も同じ傾向を持ってるんですね。で日本はね、ちょっと遅れて続いてきてますね。例えばアメリカ、賜物を使うグループと使わないグループがあって、使うグループが一方的に伸びたんです。で使わないグループが低迷したので、賜物を受け入れるようになりました。ですから今ね、福音派の教会の多くは賜物を受け入れてます。で私がアメリカに行くときに招かれる教会はね、福音派なんです。そしてね、何をするかって、賜物の話をしてほしいと。だからここでやってる話とも違わない話をしてますね。で韓国、やはりね、賜物を使う教会と賜物を使わない教会に分かれてたんですね。で賜物を使う教会が一方的に伸びたんです、ね、それでね、使わない教会が、あ、これは間違いかもしれないって使うようになってきたんです。だからその過程の中にいますので、これからね、それが起こると思われます。そうしますとどういうことが起こるかというと、賜物を使う方が一方的に伸びる、ね、今動きが始まってますが、これからそれが伸びてくるというふうに思います。そしてね、神様は、何かというと、日本のキリスト教会全体に賜物の働きを広げようとしています。それはね、一部だけではなくて全部に主の働きを表すため、ね、それがやってくるんですね。で皆さんもね、預言者学校やってる人多いと思うんですね。でこの間ある方が87点取ってね、すごいいい点数だってみんなに褒められてたんですね。だから私ね、そうでもないって言ったんですよ ね。で言ってやったんですね。何年預言者学校来てるって言ってました。12年かなとか言ってました。だって12年同じ点、問題が出て87点はないでしょ皆さん。ね、皆さんもだいぶ長くやってる人多いと思うんですね。ね、だからもうちょっと点数上げてください。でも長くやってればね、だんだん染み入ってきますよね。染み入ってきますよね。そしてね、神様は意味がないことはされませんよね。でそれはね、これからね、教会の方々ね、皆さんは教会のリーダーになって、教会の方々とか、あるいはね、他教会の方々に分かち合うというね、この必要があります。ですからね、どうぞ皆さんね、それをやっておいてください。主の働きの方向は明らかにそうです。例えば予言ね、いろいろ批判されてるでしょ。でもこちら側は予言の本を出し、導かれてやってるわけでね、喧嘩してやってるわけじゃないんですね。で英語の予言の本を出し、今度チェコ語に翻訳されるでしょ。で皆さんね、こう広がっていってるんです。 これはね、主の御心です。賜物の働きを広げる方によってね、キリスト教会を通しての神の働きを広げようとしているわけですね。ですから皆さんはね、必ず学ぶのが生かされるようになるので、ですからね、どうぞちょっと腰をもうちょっと入れて、ね、もうそろそろ、ね、もうそろそろ卒業じゃなくて、次の段階に動いていくっていうことがね、現れてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、この予言の働きっていうのは、今読みましたヨエルの、予言を通して見ればね、リバイバルの印なのです、ね、ですからもうすでに印が現れていると思ってください。そしてね、これはリバイバルの用いられるポイントなのです。でこれが今いろんな形で用いられてきてますが、さらにね、これを大きく用いられていくということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。